第一列王記の十二章。一言を祈ってから始めます。天の父さん、今日もどうぞ、あなたが語ろうとしておられることを、ことに私たちが耳を傾け、私たちの思いを向け、あなたの御言葉からあなたの願いを、私たちに対する思いを知ることができますように、どうぞお助けください。私たちにあなたが与えてくださっている聖霊を、内側からまた、その隣にいてくださっている聖霊が私たちに語りかけてくださって、じゃあどうぞあなたの言わんとしておられることを受け取ることができますようにお助けください。まずこれを家に持ち帰って、今週一週間その学んだことに取り組めるようなあなたとの関係の中にその適応させていただき いけるような学びをどうか与えてください。お願いします。また御言葉を分かち合う私にもどうぞあなたが力を与え助けを与えてください。ここに書いてあることを、あなたが語ろうとしておられること、全部余すとこなく、語ることができますように力を与えてください。お願いします。また、一人一人に予言を与えてくださって、そして本当にあなたに応答することを勧められたり、また神がおられるから大丈夫だって、その慰めを受けたりすることができますように、また神に従っていこうって勧めを受けることができますように、どうぞお助けください。お願いします。あなたがご自身が私たち一人一人に語ってくださるように、今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第一列王記の12章ですけど、その先週11章をやりました。で、その11章ではソロモンが死にましたね。早いですね。サウルとかソロモンとか、その二人のこの王様の、内容に比べると、ソロモンってすごい薄いというか、扱いがすごい薄いです。少ないというか。で、サウルに関しては、その、まあ、全部ではないですけど、第一サムエルをほとんど使ってるし、ダビデに関しては第二サムエルも全部使って、第一列王記の全般部分使ってるんですよ。でもソロモンに関しては、その3章ぐらいから、その11章でもう完結してるんですよ。彼のスタートは素晴らしいものでした。でも彼の最後は、全く素晴らしくなかったですね。700人の妻と、300人のそばめ、1000人のその妻というか、妻とそばめに囲まれて、で、彼が老年になった時に、この1000人の妻たちが、まあ700人の妻と300人のその、そばめたちが、ごめんなさい。彼のその心を、イスラエルの神でない神々に向けたんですよね。それで終わりは本当に悲惨なものでしたよ。で、そのソロモンが、死んで、その次に、彼の息子である、子供であるレハブアムが王となりました。これが第一列王記の11章の43節に書いてあります。1節から5節までまずお読みします。レハブアムはシュケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするため、シュケムに来ていたからである。ネバテの子、ヤロブアムがそのことを聞いた頃は、ヤロブアムはソロモン王の顔を避けて逃れ、またエジプトにより、エジプトに住んでいた。人々は使いをやって彼を呼び寄せた。それで、ヤロブアムはイスラエルの全集団と共にやってきて、レハブアムに言った。あなたの父上は私たちの首輝きを、固くしました。今、あなたは父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに使いましょう。すると彼はこの人々に言ってもう3日したら私のところに戻ってきなさいと言った。そこで民は出て行った。ちょっとややこしいんですけど、2人の人が出てきます。レハブアムさんとヤロブアムさんです。レハさんとヤロさん。そんな感じ、ブアムは一緒。ヤロブアムさん、あ、ごめんなさい。レハブアムさんは、ソロモンの息子。ヤロブアムさんは、これはその、北イスラエルというか、まあ、もともと、まあ、後で言いますけど、そのソロモンの、ソロモンに仕えてた人です。でもソロモンに、反旗を翻した。まあ、神によってそうしたんですけど、人です。で、まずはその、まあ、第一列王記の12章の全般は、このレハブアムさん、ソロモンの息子について書いてあります。で、レハブアムのことですけど、ソロモンの息子です。ソロモンには700人の妻と 300人のそばめたちがいたんですよね。なんかおかしくないですか？ダビデも確かに複数の妻がいました。13人かな。で、彼のその長男は、ダビデに反旗を翻して、その自分が王になろうとしたんですよね。あ、ごめんなさい。違いました。一番のその長男は、その三男の妹を、レイプしたんですよね。それでその三男の怒りにあって、それで殺されるんですよ。次男はわからないです。そして三男が、その、ダビデに反旗を翻して王様になろうとするんですよ。で、それで、そのソロモンが王位を継ごうとするときも、やっぱりその四男が今度は、その王様になろうとして、その、いろんなその政治活動が起こるんですよ。何が言いたいかわかりますか？その王位をその継ぐときというのは、必ずそんな感じでごたごたが起こるんですよ。私が王様になるんだとか、いや、僕がなるんだとか、つって。長男とか次男とか三男とかそんなんで、その、なるんですけど、なぜか知らないけど、この聖書の中には、ソロモンの息子はレハブアムしか出てこないんですよ。ソロモンにはレハブアムしか生まれてこなかったとは考えにくいです。普通に考えて。だって、千人いるんですよ。だから聖書にはレハブアムさんしか出てこないんですよ、本当に。おそらくですけど、その他の何百人もしかしたら何千人いる息子たちというのは、神に従わない息子たちで、聖書にその記述されるに、まあ、値しないというか、他の、人たちと同じぐらいの人たちというか、王子様でもなく、王子様なんだけども、その、神に従ってないとか、全くその、神のご計画に、関係ないような、生き方をしたので、聖書はそれを別に記載する必要がなくて、その、書いてないのかもしれないです。それはわかんないですけど。いずれにしても、レハブアムさんしか出てこないんですよ。聖書の中に。もし、その、彼の息子たちがね、何百人何千人いたであろう息子たちが、神に全く従ってないのであれば、レハブアムも含めてなんですけど、神から世界一の知恵を受けたソロモンは、子育てを失敗したってことなんですよ。ダビデも子育て失敗したし、サウルも子育て失敗したし、サムエルも失敗したし、聖書は、正直ですよ。この王様になっていったその人たちっていうのは、その王様の前からそうなんですけど、子育てみんな失敗してるんですよ。私はもう散々なんですよ。もしかしたら、その、ソロモンは、妻にね、その子供を育てるというのを丸投げしていて、で、誠の神を差し示されなかったかもしれないです。知恵がある人にしては、知恵がないことですね。自分で言ってるのに、知恵の始まりは神を恐れることだって。でもそれを、本当のその知恵を、その、教えることができなかったんですよ、子供に。で、それは自分が神に従ってないと無理なんですよ。いくら知識で神のことを知ってたとしても、自分がその神との生きた関係の中にいないと、それをその知識に生きるというか、神について知っていても、神を知っていることがなかったりするんですよ。神がどのような方か。神がどのように恵み深くて愛に満ちておられる方なのか。知ってたとしても、本当の意味で、神について知ってたとしても、神を知るっていうのには、また別だったりするんですよ。ソロモンが神を知らなかったとは私は思いません。でも最終的に彼のその、人生の中で、そのどっかから、誠の神を離れて捨てたので、その神について知ってたかもしれないけど、神を知るっていうことをやめた、その分岐点が出てきたはずなんですよ。でそれで子供たちを、それ神の、教えで戒めることができなかったわけです。だ自分が神に従ってないと、その子供、自分の子供に神を、指し示すってことは無理だし。で、神に従ってないから、その神に子供の救いを求めて祈るっていうことも、その、できなくなってくるし。で、どんなに知恵があっても、どんなに悟りを得たとしても、神の助けがないと、信仰というのは継承できないんですよ。前、別のところでも話しましたけど、神には 子供はいるけど、神の子供はいるけども、神には孫はいないって。私には娘が一人いますけど、娘が神の孫にならないんですよ。私の信仰を、その、娘が使って、そして私は神のことを知ってますとかって言って、その、神の家族には入れないんですよ。孫っていうのはいないから。一人一人が、私も神に応答するし、娘も神に応答するし、どっかの時点で、その私自身も、また娘も、またその次の子孫たちも、自分で決めて、神に応答する必要があるんですよ。神を信じる。神に応答する人一人、一人一人っていうのは神の子供たちですよ。親の信仰を使って、その自分が神に従うってことはできないですから。で、このレハバームさんのところに、全イスラエルが集まります。で、この全イスラエル、まあ、イスラエルというふうに言ったときに、今までは、12部族を全部含んで言ってましたけども、こっから先イスラエルという言葉は、その北の10部族だけを表します。ユダと、いつも忘れる。ベニヤミンを除く10部族です。そのユダ族とベニヤミン族というのは、その南の方に南ユダという王国を、作ります。そして他の10部族というのはイスラエルというふうに定義されます。で、この全イスラエルが、つまりユダとベニヤ民族を除く10部族が、このネバテの子ヤロブアムという人に率いられて、レハブアムに会うことになります。で、このヤロブアムさん、さっきもちょっと話しましたけど、もともとソロモンに仕えていて、主案家でヨセフの家の、エキムの管理を任されてたんですね。でも、その、ミロという、まあ、要塞かなを建てたのを、その機会に、ヤロブアムは、ソロモン王に反逆するようになりました。もしかしたら、たくさんのその、労を貸したのかもしれないです。必要以上の。それで、反感を買ったかもしれない。でも、神が、その、ヤロブアムさんを、レハブアムに、その対抗馬としてね、二つの国を分ける、国を二つに分けるために、ヤロブアムを建てました。で、預言者アヒアを通して神がその王国を二つに分けて、で、ヤロブアムに十部族を治めるその王様にしますよっていうことを伝えました。それでそのソロモン王はヤロブアムを殺そうとしますけども、ソロモン王の顔を避けてエジプトにこのヤロブアムさんは逃れていました。でもソロモンが死んで、そしてそのレハブアムが王になったということを聞いて、その十部族の人たちが彼を呼び戻して、ヤロブアムさんがその先頭に立って、十部族を率いて、レハブアムのとこに行きます。そして何をするかというと、結局そのレハブアムさんを私たちは王と認めてもいいですよって。ただし条件があります。その条件は、レハブアムさんのお父さんのソロモン王が負わせた過酷な労働と重い首輝、まあ、おそらく税金でしょうね。と軽くしてください。まあ、ある意味、その、自業自得というか、なんですよ。もともと、そのサムエルに対してイスラエルの民が、私たちにも王様をくださいっていうふうに願ったときに、その神は、その王様を立てたら、あなた方の、をその、虐げることになるよって、あなたの息子たちを兵隊に取るし、また重い重税を課すよって、そして労働も強いられるよって、それでもいいのかって。それでもいいよっていうふうに言ったんですよね。でもその北イスラエルのこの十部族の人たちは、そのあまりにも過酷な労働と重い首輝きがあったので、税金があったので、どうぞこれを軽くしてくださいって。そしたら、私たちはそのあなたを王様として、あなたに使えますよ、条件を出してきました。で、レハバムは、まあ、即答できませんでした。もしくは、しなかったというか、できなかったというか、どっちかわかんないですけど。それで、3日間の猶予をもらって答えることにしました。それで、レハバムさんは、その、アドバイスを求めるんですよ。これに対してどうしたらいいだろうか。6節と7節。レハバム王は、父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、この民にどう答えてよいかと思うかと言った。彼らは王に答えて言った。今日あなたがこの民のしもべとなって彼らに仕え、彼らに答え、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。 で、まず、アドバイスを求めたところっていうのは、ソロモンに仕えていた長老たちですね。レハバムにとっては、その最良の、最高のアドバイザーですよ。助言者たちですよ。なぜかというと、その神が与えた世界一の知恵、ソロモンが持ってたんですけど、そのソロモンの知恵に触れてたんですよ。で、常に聞いてたはずなんですよ。ソロモンのその判断を。神から与えられた知恵によって、物事を、その良し悪し、物事、ことの良し悪しというのを、その判断しているのを聞いてて、聞いているので、見聞きしているので、その物の本質を見ることができて、ことの良し悪しを判断することのできる人たちなんですよ。彼らはね。で、その人たちの答えというのは、アドバイスというのは、彼らのしもべとなりなさいって。彼らに仕えてあげなさいって。親切な言葉をかけてやりなさいって。そうしたら彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょうって。王様にとってはちょっと、心外かもしれませんね。威張りたいですもんね。そうじゃないですか。皆さん、ドラえもんのキャラクターになりたかったら誰になりますか？ドラえもん以外。伸びた、確かにいいかもしれないですね。でも、結構、あれ、まあ、ね、見ながら結構大変ですよね、あれ。殴られて、半分リンチされてるようなのを普通に流していいんだろうかってちょっと最近思うんですよ。こんな、あからさまなね、いじめをね、受けてる、のび太って大丈夫なのかみたいな。で、結構なんか、ジャイアンとかいいんですよ。ちょっとたまにお尻ペンペン食らうけど、いつもなんか、俺はジャイアンとかって言いながら、その、エバっていられるから。痛いことされないんですよ、あんまり。で、王様と、その、一般ピープルの、だったら、どっちになりたいですかって。ねえ。もう多分即答ですね、私は。王様になりたいです。イエス・キリストは、どのように答えるでしょうかね。このソロモンのアドバイスくださいということに対して。イエス・キリストは、長老たちの意見に同意するはずなんですよ。なぜかというと、ルカの22章、25節と26節。あ、開けなくてもいいですけど。書いてる方はどうぞ。ルカの22章の25節と26節。最後の晩餐の後、弟子たちが、まあ、その誰かが裏切るんだという話を聞いて、その、これ、お前が裏切るのか、お前が裏切るのか、とかっていう話の中で、結局どうなったかというと、誰が偉いんだって話になったんですよ。で、それを聞いて、イエス・キリストは、弟子たちに言いました。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさい。またヤコブとヨハネが、お母ちゃんが一緒に来てね。で、そのイエス・キリストがその神の国を打ち立てて、そのるときに、どうか私の息子のヤコブと、私の息子のもう一人の息子のヨハネを、あなたの右に、そしてあなたの左に座らせてくださいって言ったんですよ。それを聞いて弟子たちが、その、めっちゃ怒るわけですよ。何言っとんじゃって。で、そういう中で、イエス・キリストは、これマタイの20章。25節から28節。マタイの20章の25節から28節。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものとなりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、あなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのは仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためであるのと同じです。この人類史上一番偉かった人間というのは誰かというとイエス・キリストですよ。当たり前ですけど。だって神の子供なんですよ。その方が地上に来られた時にどのような姿を持ってきて来られたかというと王様じゃないんですよ。私はあなたと違いますね。あ、私と一緒にしてしまって皆さんすいません。私は少なく、私とも全く違いますよ。だってお一人だけですよ。 この歴史上、自分がどの家族に、どのような地位で、そのどのように生まれてくるかということを、その選ぶことのできた人っていうのは、イエス・キリストだけですよ。でも何にもない、ど田舎な、久米島より田舎な、ナザレの町に、大工の息子として生まれたんですよ。しかも、大人になって、30歳、31歳、32歳ぐらいの時に、十字架にかかって、自分の命を、自分に、この目の前に、お前アホだなーって言ってる人たちのために。お前がキリストだったら、人のこと救えるんだったら、今すぐ自分のこと救ってみろって。そうやって、そのご自分を罵倒する人たちのために、死なれたんですよ。なぜかというと、その人たちが罪に定められて、永遠に滅んでしまうことがないためですよ。神のことを全く知らなかった私。神に従うとか、神を愛する、人を愛するとか、許すとか、そんなことをやったこともないし、やりたくもなかった私。神に反逆していて、神に敵対してた私、罪を犯していた私が、永遠に苦しんで、滅んでしまうことがないように、しもべとなって、私の。命をかけて、十字架にかかって死んでくださったんですよ。偉くなりたいと思うんであれば、あなた方の間で。キリストを信じる者たちに、神に従って歩んでいる者の中で偉い人になりたいんだったら、使える人になりなさいって。神は、ソロモン、まあ、ダビデを王様として、ソロモンに継がせ、そしてその後、レハバームを建てたわけですよ。だからレハバムも王様として、イスラエルの民を、まあその二部族ですけど、治める者として、この原則で言うと、使える者となって叱るべきですよ。しかもその手腕としても、お父さんの、ソロモンには及ばないんですよ、全く。お父さんの時には、その知恵があって力があるから、ある程度のその重い重税とかね、過酷な労働に耐えられるんですよ。またたくさんのものを建ててるから、その目に見えていろんなものがその自分が働いたらこれができていくっていうのが見えるから、ある程度そのビジョンを、受け取ってね、その頑張ろうというふうに思えてたかもしれないですよ。でもこのレハバムさんの時代にはもう何もないわけですよ。ただ重い税と重いその労働が課されているので、これを取っ払ってほしいって言ったんですよ。長老たちは彼らに仕えるものとなって、彼らに優しく親切にしてあげなさいって。そう言ったわけです。でもレハブアムはこの長老たちの意見が嫌だったんですよ。私は王だって。それで違う人のところに行って相談しに行きます。8節。しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち、彼に仕えている若者たちに相談して彼らに言った。このために何と返答したらよいと思うか。彼らは私にあなたの父上が私たちに負わせた首輝きを軽くしてくださいと言ってきたのだが、彼と共に育った若者たちは答えていった。あなたの父上は私たちの首輝きを重くした。だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてくださいと言って、あなたに申し出たこの民にこう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言ってやりなさい。私の小指は父の腰よりも太い。嘘つけ。私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめようと。レハバムがその長老たちの意見を退けて、その若者たちに相談したんですけど、彼と共に育って彼に仕えている若者たちはあります。もしかするとレハバムのその異母兄弟というか、兄弟たちかもしれません。わかんないです、これは。でも、いずれにしてもその若者たちのアドバイスというのは、もっと誇れって、もっとその強権を振るって、こんなその、ふざけたことを言ってくる民をギャフンと癒してやれって。あなたは王様なんだからって。長老たちの意見とは真逆の意見ですよ。この強い独裁者として、イスラエルを支配すべきだって。これはもう肉をめっちゃ刺激しますね。そうだそうだって。俺がソロモンの、私の父ソロモンを超えてやるんだって。でもおそらくレハブアムは最初からこの若者たちが考えているような考えが彼の中にあったはずなんですよ。アドバイスショッピングって言うんですって。こういう人たちのことを。相談する前に自分の意見があるんですよ。 で、その意見を支持してくれる人を探し続けるんですよ。私がこれをやりたい。どうなんでしょうか？こういう状況なんですけど、私こういうふうに、どういうふうに思いますか？私の意見に合わない人は、ああ、そうですか、ありがとうございます。すいません、私はって。そうやって自分の意見を、うんうんって言ってくれる人をずっと探すんですよ。で、それに対して、どうかなって。その人の意見がまともでも、その人がどんなに、その分野に対して、関して、長けていたり、知恵があったとしても、自分の意見に沿わないような人の意見を、知り解けて、違う人のところに行って、自分の、と同じ考えの人のことを聞いて、ああ、そうだよね、そうだよね、やっぱりそうだよね、って言って、自分のことがただやりたい。アドバイスショッピング。そのためなら、聖書も使っちゃうんですよ。私はこれをやりたい。これをやりたいから、なんかないかな、なんかないかな、なんかないかな、って。新しいことを始めたい。新しいこととか、パソコンとか、スマホとかで調べるんです。で、出てくるんですよ。新しいことっていうのがバーって出てきます。で、読むんですよ。私は新しいことを始めようとかって、見言葉があるんですよ。そしてそれをもって、これが神が私に語ったことだとかって言って、それで自分がやりたいこと、全く神が願ってないようなこと、全く祈ってないようなこと、それを推し進めるための、見言葉として、バックアップとして、見言葉を使うことだってできるんですよ。アドバイスショッピングで。これは気をつけている必要があります。見言葉は、文脈があるんですよ。なぜそれが言われたかというその文脈があるんですよ。必ず。で、文脈を無視した解釈をしたり、解釈をして、自分のやりたいことをバックアップするような、その聖書の読み方っていうのはまずいですよ。また、祈りや信仰が全く伴わないような、見言葉の使い方っていうのはまずいですよ。私がやりたいこれ。それで、あ、ここが書いてあるとか。全く祈ってないんですよ、そのとこに関して。はいとかって、こうやって聖書を開いて、それで、バーって読んでみて、あー、ダメだ。次前かな。はいとかって、あー、これだとかって。全く祈ってないんですよ。私何度もやってます。やってますというか、やりましたよ。やってきましたよ、今まで。で、神が私のその計画をバックアップしてくださってるというふうに、自分で自分をマインドコントロールして、自分のそのやりたいことを正当化させて、先に進むんです。当然、うまくいかないんですよ。ほんで文句言うんですよ、神に。パウロはそのような人を気ままなものって定義してるんですよ。バイブルサイディもやりましたけど、第二テモテの4章、3節と4節。人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になりますって。第二テモテの4章の3節と4節。で、久米島だと教会がね、限られているので、一つとか、他にあるんだろうか。だから、選択肢がないんですけど、東京とか行くと900ぐらいあるんですよ、実は。今週はここ、来週はここ、その次はここ、その次はここって、自分の、なんていうのかな、考えに合った教会を探すみたいな。いつまで経っても、寝なし草のように、教会に関わっていけない人たちっていたりするんですよ。それは不幸ですよ、とても。聖書は私を励まして、うんうんって言ってくれるようなこともあれば、聖書は私に対して思いっきりなんていうのかな、剣を持ってグサンって刺して、あなたおかしいだろっていうふうに、はっきりと私の罪や、私の過ちや間違いを示してくださるんです。示してくれるところもたくさんあるんですよ。むしろ後者の方がいっぱいありますよ、私。それはなぜかというと、私がその悪や私の間違いから悔い改めて、その神の正しさの方に向かって、神が私をより祝福してくださるためですよ。私をいじめたいんだではないんですよ、ジャイアンみたいに。ああ、今日むしゃくしゃするなとかって言って。ああ、ちょうどよかったよ、伸びたみたいな。そんなんじゃないんですよ。神は私たちを祝福したいんですよ。私が都合の悪いこと、私に都合の悪いこと、私の考えに沿わないことというか、私が願ってないようなことも起こるんですよ。なぜかというと、私が願っておられることは、神の目からして、永遠の視点からして、それが、正しくなかったり、結果として、 その私を傷つけたり苦しめたりするようなことになるっていうのは神は知ってるんですよ。だから子供がね、自分の子供がこれやりたいあれやりたいっていうのを全て付き合ってられないんですよ。久米島でも怖いですよ。道をね、私渡るとか僕渡るとかってバーとかって言ったら危ないじゃないですか。引かれたら危ないですよ。やりたいからといってさせませんよ。だってわかるから危ないっていうのが。その次どうなるかっていうのは親としてわかってるんですよ。大人だから。神は私たち、さらに私たちよりもさらに私たちのことを知っておられて、そこから先これを、その進んでいくとどうなるかって知ってるんですよ。だからあえて止めるんですよ。私たちが嫌なことも、その願ってないようなことも、神がそれをその使って、私がそこに行かないようにしてくださるんですよ。私が願っているようにすべてうまくいけば、私が苦しむということを神は知ってるからです。でもレハバムは、アドバイスショッピングをして、結局自分がその願っていることを聞いて、その若者たちの意見を採用します。12節。ヤロブアムとすべての民は3日目にレハバムのところに来た。王が3日目に私のところに戻ってきなさいと言って命じたからである。王は荒々しく民に答え、長老たちが彼に与えた助言を退け、若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私の父はお前たちの首輝きを重くしたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめよう。王は民の願いを聞き入れなかった。それは主がかつて白人アヒアを通してネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を実現するために主がそう仕向けられたからである。レハブアムは民の願いを聞き入れないで自分のその愚かな判断に頼ったんですよ。でもこのすべてのこと愚かな判断の背景に神がおられるんですよ。不思議ですね。神がそう仕向けられたって。これは最初から言っときますけど理解できないです。神の選びと神の導きとか人の責任っていうのは両立します。私の頭では両立しません。神がそう仕向けたんだったら、その過ちを犯さざるを得ないじゃないかって。どのようにしてその神の決めたところから私がその逃げることができようかって。かわいそうなユダとか思うんですよ。神の選びと人の責任というのは両方とも聖書には書いてあります、はっきりと。神が選んでおられること、神が決めておられること。でも、それと同じだけはっきりと人にもその責任があるってあって、神を選ぶこと、神を選ばないこと、神に従うこと、神に従うこと、従わないこと。あ、人の責任だって。で、この両者を、その聖書は両方とも書いてあるんですけど、もうこれを両立させて考えようとすると私たちおかしくなっちゃいますよ。人知を超えるからです。チャック・スミスさんはこう言いましたよ。この二つは理解不可能だけども私には。両方とも信じるって。信仰というのは自分のその理解できないことも神が正しいんだということをその信じるという。それも含まるんだって。理解できないこといっぱいありますよ、私の中に。私の人生の中にも。なんでこんなこと起こるんだろうって。でも私がその最終的に信じるのは、それ理解できないということではなくて、それでも神は私のことを愛しておられて、私にその恵みを持って接してくださるんだということを私は信じるんですよ。なかなか状況は変わっていかないし、自分のその肉というのはなかなかなくならないんだけども、それでも信じるんですよ。聖霊によってその肉が殺されて神に従えるようになっていくって。だから神に期待して祈り続けるんですよ。それを信じるんですよ。頭で全て理解できるのであれば、もうそこには信仰は必要ないですよ。1たす1は2です。信仰必要ですか ?3×3 は9です。信仰必要ですか頭で理解できることは、目で見える事実とかすべて、信仰は必要ないんですよ。神は、このヤロブアムの愚かさ、また愚かな判断というのを許可したんですよ。そして神は、王国を二つに割ることが、イスラエルの最善だというふうに考えたわけです。北イスラエルが神を主体求めさせる、北イスラエルがね、その神を求めるようになって、 行くといいなーって。ヤロブアム、あれ、ん?ごめんなさい。ヤロブアム、ヤロブアムの愚かさって言いましたね。レハブアムの愚かさですね。で、ヤロブアムさんをが率いる、その北イスラエルが神に従っていくようになっていったら、神がその北イスラエルを祝福しますから。で、南ユダはそれを見て、ああ、そうだって、私はこの神に、私たちはこの神を捨てたのだって。だから神に祝福されないんだって。そうだったのかって。それで、南ユダも北イスラエルと同じように神を求めるようになっていけばいいんですよ。その、ごめんなさい。レハブアムは、民の言い分を聞かなかったので、イスラエルの民は、そのダビデの家、まあ、南ユダに背くということに、背くということを決めます。16節から。全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。王は、あ、ごめんなさい、民は王に答えていった。ダビデには我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、あなたの天幕に帰れ。ダビデを今、あなたの家を見よ。こうしてイスラエルは自分たちの天幕へ帰っていった。しかしユダの町々に住んでいるイスラエル人はレハブアムがその王であった。レハブアム王は、役務長官アドラムを使わしたが、全イスラエルは彼を石で撃ち殺した。それでレハブアム王はようやくの思いで戦車に乗り込み、エルサレムに逃げた。このようにしてイスラエルはダビデの家に背いた。今日もそうである。全イスラエルはヤロブアムが戻ってきたことを聞き、人をやって彼を回収のところに招き、彼を全イスラエルの王とした。ユダの部族以外には、ダビデの家に従う者はなかった。で、イスラエルはレハブアムに従うことをやめました。それでダビデの王、ダビデの家、つまりそのユダ族には、私たち十部族とは何の関係もないじゃないかって。別に土地があるわけでもないし、譲りの地があるわけでもないって。なんで私たちがダビデの家に収められないといけないのかって。ああ、バカバカしい家に帰ろうぜ。そうやって二つの国、二つの王様が立ちます。北イスラエルにはヤロブアム、この十部族。南ユダにはそのレハブアム。レハブアムはもう一度おさらいしますけど。こんなその南ユダが任されるような王様じゃないんですよ。だからそのレハブアムが治める国やその部族があるということ自体、これは神の恵みなんですよ。でも、このレハブアムのその愚かな判断のゆえに、400年以上これから続くんですよ、この分断が。そのドアを開けたんですよ。でも将来、イエス・キリストがもう一度戻って来られるときに、神のその豊かな恵みによって、十二部族というのは再びイエス・キリストのもとで一つになります。で、レハブアムはイスラエルにアドラムを使わしました。アドラムというのはどういう人かというと、役務長官。役務長官というのは、まあその、奴隷とかね、その労務に関する感じがするんですけど、どちらかというと、この役務長官というのは税金を取り立てる役人なんですって。すごいですよね。税金なんか払うかとかって言って、で、それでもっと重くしてやるみたいな。そういう、その、威圧的にしたのが原因で、もう嫌だってなったのに、その、税金よこせって言ってくるんですよ。だから、レハバムは、そうなっても、あくまでも、その強硬な姿勢というのを崩さなかったんですよ。それで、イスラエルは、アドラムを石で撃ち殺しました。かわいそうなアドラムさん。そして、レハブアムは、自分もその命からがらでしょうけど、エルサレムに逃げたんですよ。で、21節。レハブアムは、エルサレムに帰り、ユダの全家と、ベニヤミンの部族から、選抜戦闘員18万を召集し、王位をソロモンの子、レハブアムの元に戻すため、イスラエルの家と戦おうとした。今度はその内戦が勃発する危機になったわけですね。で、レハブアムは兵を挙げて、イスラエルの家と戦おうとしたんですよ。18万人も集めて。で、レハブアムはユダとベニヤミンの王様だったんですけど、その今読んだみたいに残りの十部族を治める王権を自分の元に取り戻すために、そのためにその内戦を仕掛けようと。で、22節から24節。すると、神の人、シャマヤが次のような神の言葉、シャマヤに次のような神の言葉があった。ユダの王ソロモンの子、レハバム、ユダとベニヤミンの前科及びその他の民に告げて言え。主はこう仰せられる。登って行ってはならない。あなた方の兄弟であるイスラエル人と戦ってはならない。 おのおの自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで、彼らは主の言葉に聞き従い、主の言葉の通りに帰っていった。で、神が内戦を止めたんですよ。だからやっぱりその神は、北イスラエルにも、また南ユダにも、それぞれその祝福としてこれから先、その神に従ってその歩んでいくように、その計画があったんですよ。それはでも王様とか、それをその民が全部捨てちゃうんですけどね、その恵みを。で、この神の人、シェマヤさん。シェマヤというのは神の言葉を聞きなさいって意味ですね。そのまんまですよ、名前が。で、このシェマヤさんは、この箇所以外に登場しないんですよ。もうピンポイントで使わされた人ですよ。言い換えると、たった一度だけでも神の役目を果たしたこのシェマヤさんは、神にしっかりと覚えられたということです。私たちが神に対して、本当にその従って神に対してその応答した、するのであれば、神は絶対に覚えてますよ、皆さんのこと。そのことに対してよくやったねって言ってくださるんですよ。他の人と比べて取るに足らないとかね。こんなちっちゃいことなんて、そんな風になんか自分で思ってしまうかもしれないけど、神に応答した一つ一つのことは、神はすべて覚えていられる、おられるんですよ。私たちが神のその裁きの座に立って、その裁きの座は、神からその栄冠を受けるために、報いを受けるために立つところですけど。その時に、その一つ一つのことを神は覚えておられて、それに応じて私たちに報いを与えてくださるんですよ。だから神に対してやる一つ一つのそのことに無駄なこととか、取るに足らないこと一つもないですよ、それは。それはもう神に対して応答してるのであれば皆さんが。それをその神に対してやればいいだけなんですよ。他の人と比べてどうだとかそんなんもういいですから。神に対してやるんですよ。報いてくださるのは人ではなくて神だから。そしてこのシェマヤさんを通して神は兄弟であるイスラエル人と戦ってはならないって。で、その時にまあこれは本当不思議ですね。そのシェマヤさんに与えられている神の力というか、賜物というか、すすめの賜物というか。その人が話したら、あ、そうか、とかって聞いちゃうんですよ。主の言葉に聞き従って、その言葉通りに帰っていきました。ここから先、25節から先っていうのは、北イスラエルの王様になったヤロブアムさんについてのことが書いてあります。ヤロブアムさんは王様になったのはいいんだけども、その心配事があるんですよ。25節。ヤロバムはエフライムの山地にシュケムを再建してそこに住んだ。さらに彼はそこから出てペヌエルを再建した。ヤロバムは心に思った。今のままならこの王国はダビデの家に戻るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになっていれば、この民の心は彼らの主君ユダの王レハバムに再び帰り私を殺し、ユダの王レハバムのもとに帰るだろう。彼の心配事は、今のままだったら、この王国はダビデの家に戻ってしまうって。で、エルサレムにある神殿に年に3回生贄を捧げに男性は行くことになってるんですよね。吸い越しの祭りと、五旬節と、そして仮用の祭りです。で、そうすると、そのエルサレムの町や、その神殿の素晴らしさを見て、そしておそらく民は心変わりをしてしまうんじゃないかって。そうなると私は殺されて、民は全員そのレハブアムのもとに行ってしまうんじゃないか。そもそもですよ。ソロモンが王位を失ったというか、そのソロモンが最後本当にその、がっかりなその結論に、その最後を迎えてしまったのは、ソロモンが神を忘れたからですよ。その息子のレハブアムが、そもそも、その、400年以上続くイスラエルのその分断を招いたその扉を開けたのは神を忘れたからなんですよ。民を治めていくという神のその戒めによってね。ヤロブアムはそもそもなぜ自分が王になったのかということを忘れたんですよ。自分の力や自分に与えられている地位で王になったんではないんですよ。第一列王記の11章の37節から39節をもう一度その見直してみると、神がヤロブアムを王にすることを望んだんですよ。ダビデの子孫を苦しめて、ご自分にそのダビデの子孫が立ち返ってくるためですよ。懲らしめと恵みをユダに与えるために、神はヤロブアムを選んで王様にすることを願ったんですよ。 ヤロブームが王位にとどまれるかどうかというのは、民がどうかどうこうではなくて、彼自身がヤロブームがどう神との関係をつけるかによるんですよ。ダビデが、あ、ごめんなさい、その神がヤロブアムをその王様とするよっていうふうにそのアヒアを通して言ったときに、はっきり言ったんですよ。神の命令に聞き従い、神の道を歩み、ダビデが行ったように神の掟と命令とを守って、神の見る目にかなうことを行うんだったら、そうしたらダビデのために建てたように長く続く家をあなたのためにも建てますよ。イスラエルをあなたに与えますよ。それが神の約束だったんですよ。神の約束のゆえに、ヤロブアムは王様になれたのに、この約束してくださった、自分を王としてくださった方、神を忘れたんですよ。それで心配し始めて、これから先、自分でその、取り繕っていくんですよ。この心配を埋めるために。私たちもいろんなことに心配してしまって、神ご自身を、また神の愛や神の恵みを見失う時があります。そもそもイエス・キリストを信じたのも、またこのようにイエス・キリストを信じる者として歩んでいるのも、これもすべて恵みによって始まったんですよね。私にふさわしくないんですよ。神によって救われるなんて。イエス・キリストの命が与えられるなんてふさわしくないにもかかわらず、神が恵みによって私を救ってくださったんですよ。で、あれにもかかわらず、その恵みで始まったのに、自分の行いで自分を証明しようとするんですよ。私はこんなにやってます。私はこんなに祈ってます。私はこれだけ聖書を読んでいます。主よ、だから私の祈りを聞いてください。私はこれからこういうことをしますから、主よ、どうか私を憐れんでください。そんな祈りしたことありません？私何度もしたことありますよ。そして何度もその神にこれをしますからといったことをその全部忘れてというかやらなくて、またああすいません、今度はこれをしますから、これをしなかったことを許してこうしてくださいとか、どんどんややこしくなっていくんですよ。そしていつしかその神から離れるんですよ。神に従えない自分にがっかりするから、自分には向いてないんじゃないかって思い始めるから。でもそもそも神との関係は、神が一方的に私たちを愛してくださって恵みによって始まったんですよ。また私たちの力ではなくて、その神が与えてくださった聖霊によって私たち始まったんですよ。聖霊が私の心を変え、私の考えを変え、神に向かって生きようというふうにその私の歩みが始まったはずなのに、聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白することができないってローマに書いてあるように、ごめんなさい、第一コリントですね、書いてあるように、聖霊によらなければ、私はイエスを主とすることができないんですよ。なのに、自分の肉で頑張ろうとするんですよ。そして見失うんですよ、結果。神を。神の恵みを忘れ、神が私たちに与えてくださる聖霊を忘れ、そして恵み深い、憐れみ深い神を、私たち恐ろしい神としてしまうんですよ。これをしなかったから、あれをしてしまったから、神が私を罰して、私にきっと、その悪いことを私に起こしてくるに違いないって。罰を与えるに違いないって。神は恐ろしい方だって。それは神を忘れるからですよ。神の愛や神の恵みを忘れて、どのように私が神との関係を始めさせていただいたかということを忘れるからですよ。そして、その、小手先の目先のことだけでその取り繕って神に聞き従うことを結果としてしないんですよ。聖書を読むけども、その御言葉通りに生きようって祈ったり求めたりしないんですよ。祈るけども神に期待しないし、神を待たないんですよ。形としては正解ですよ。聖書を読むことも祈ることも。でも御言葉を読んでもそれを自分のものとして適用させないんだったら、さっき言ったみたいなそのアドバイスショッピングになっちゃうんですよ。祈ることも正解ですよ。でも神を待ったり、神が何を願っておられるか、それをその聞いてその探り求めようとしないんだれば、その祈りはもったいないですよ。私はこれをしたいんですよ、これをしたいんです、だからこう聞いてくださいよ、こうしてください、こうしてくださいって神を祈り倒すみたいな、ご利用しして、神に対してジャイアンしてどうするんですか。でも何度もやってるんですよ。私、神を忘れてるからですよ。ヤロブアムと同じようなことをするんですよ。心配になって。なんでうまくいかないんだ、なんでだ、なんでだって。神を忘れてるからですよ。そして28節と29節。そこで王は相談して金の格子を2つ作り、彼らに言った。 もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ登ったあなたの神々がおられる。それから彼は一つをベテルに据え、一つをダンに安置した。結果どうなったかというと、自分で勝手に宗教を考えたんですよ。あなたをエジプトから連れ登ったあなた方の神々だ。アロンが言ったセリフそのまんまですよ。モーセがその市内山に登って、その立法をもらってるときに、民がもうモーセどうなったかわかんないし、40日40夜どこもいなくなっちゃって、って。ほんで、どうしましょうって言って。ほんで、金の格子作ったんですよね。見なさいって、これがあなた方をエジプトの地から登った神だとかって、それを拝めとかって言ったんですよ。一つをベテルに一つをダンに。だから、北のイスラエルの南と北に置いたんですよ。そして、エルサレムに登らなくてもいいようにしたわけですよ。これが、ヤロブアモの魂胆ですよ。自分の保身のために宗教を作って自分が教祖様になったんですよ。30節、このことは罪となった。民はこの一つを礼拝するために壇にまで行った。新命記の12章を見てみると、神、主が皆を住まわせる場所で生贄を捧げなさいって何度も出てきます、新命記の12章。神が皆を住まわせる場所として選んだところはエルサレムですよ。だからこの時代っていうのはそのね、ヤロブアムの時代に生きている人たちはエルサレムに行くべきですよ。ヤロブアムは神を信頼して民をそのエルサレムに登らせばよかったんですよ。でも心配して怖くなって自分なりの解決を考えたんですよ。神を忘れて。神が王にしたのにね。31節から最後まで。それから彼は高きところの宮を建て、レビの子孫ではない一般の民の中から祭司を任命した。その上、ヤロブアムはユダでの祭りに倣って、祭りの日を第8の月の15日と定め、祭壇で生贄を捧げた。こうして彼はベテルで自分が作った格子を生贄に捧げた。また、彼が任命した高きところの祭司たちをベテルに常住させた。彼は自分で勝手に考え出した月である第8の月の15日にベテルに作った祭壇で生贄を捧げ、イスラエル人のために祭りの日を定め、祭壇で生贄を捧げ、香を焚いた。宮も祭司も祭りも結局自分勝手に作り出したんです。高きところの宮を建てるし、レビ人以外からも、祭司を任命するし、また祭りも自分勝手に作って、そして祭壇で生贄を捧げて香を焚いたんですよ。このことは北イスラエルにとってダブルパンチなんですよ。もちろんそうやって神でないその偶像を拝むようになったっていうのが一つ。で、同じことが書いてある第二歴代史の11章を開いてみると、13節から16節。第二歴代史の11章の13節から16節。イスラエルにとってものすごい大損害なんですよ。なぜかというと、ここに書いてあること、何が書いてあるかというと、レビ人や主を尋ね求めるその者たちがイスラエルから出てレハブアムの側についたんですよ。こんなんやってられるかってなったんですよ。イスラエルにも神を求める人たちがいたんですよ。祭司たちもいたんですよ。でもその人たちがこんな偶像の中で私はやってられないって言って、そのレハブアムの元に結局行ったんですよ。まともな人たちが。北イスラエルにとっては大損害ですよ。霊的に成熟した神に仕える人々が国からいなくなったんですよ。祝福の源である神に立ち返るチャンスがその人たちがいないがゆえに劇的に減るんですよ。取り出す人がいなくなりますもん。本当のことを言う人たちがいなくなるんですよ。その同じ第二歴代史の11章の17節によると、レハバムはその3年間は神に従ったって。だからそのようなことが起こったんですよ。で、神にお尻ペンペンされたのが聞いたんですよ。だからこれでよかったんですよ。ヘブルの12章の10節と11節。なぜなら肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。私たちにはよくわかんなかったりするんですよ。お尻ペンペンされる時になんでだろうって。でも神は私たちの益のために、私たちがそのお尻ペンペンされる時も、 その困難というか、この苦難を通るときも、苦しいときも、うまくいかないときも、神はその意志を持って、ご自分の、そして私たちの益を願って、私たちにご自分の清さを預からせるために、そこを通してるんですよ。その時に私たちが神を覚えるか、神を忘れて自分なりのその小手先の目先だけのそのハリボテみたいなのを作るかどうか、それによって大きな違いを生みますよ。神の恵みや神の愛を忘れないように気をつけないといけないですよ、私たち。失望してはならないんですよ。神を信じ、神に期待することをやめてはならないんですよ。どんな中でも。そして聖書が教える通りに神に従う。私たちが気ままなものになってはまずいですよ。それをお互い保つために、お互いのこの交わり、フェロシップの中で、お互いその自分の状況を話し合って、またその自分が悩んでることや自分が苦しいことも話し合って、そして祈って神にその求めていくっていうこと、これは本当に必要ですよ。何も言わなかったり、自分の苦しいことを伝えなかったり、言わなかったりして、自分の中だけで悶々としていると、その客観性を失って、神の恵みとか神の愛を忘れて、神ご自身を忘れて、自分なりのその考えでうまくいくだろうってやり始めるからですよ。神を忘れてはならないですよ。私たちの一番の益を願い、私たちの祝福を願い、私たちのその最高のものを祝福を持っておられる神のことを忘れて、自分なりの考えにその沈んでいってはならないですよ。あまりにももったいないですよ。でもありがたいことに。そのようなことをしてしまう私たちでさえ、神は憐れむし、そのようなことをしてしまうからこそ、神はイエス・キリストを十字架にかけたんですよ。私たちのその罪を、神に期待しないという罪を、神を愛さないという罪を、あがなってくださるためですよ。すごくないですか？それほどのその愛を持って、神は私たちを愛し、私たちを許すということを、もう腹くくって決めたんですよ。だからどのような人でも、どのようなところからでも神に立ち返ることはできるんですよ。その神を忘れないように助けていただきたいですよ。主に祈ります。天のお父さん、あなたの大きな愛を、あなたの恵みを本当にありがとうございます。私が今このようにあなたとの関係の中で喜んでいられるのは、またどのようなその辛い中にあったとしても、イエス・キリストのことを思い起こすと、平安でいられたり、また力が湧いてきたり、また自分ではそのようなところに行けなかったとしても、お互いの関係の中で、この交わりやフェロシップの中で、あなたを向いて、そしてそのあなたから力をいただけるような、このような環境の中にいさせていただけるのも、全部あなたの恵みとあなたの愛のゆえでしょう。本当にありがとうございます。私の調子がいい時も悪い時も、どうぞあなたのことを覚えていられること、覚えていられますようにお助けください。本当にうまくあなたに従って物事が祝福されてうまくいっているときには、そのあなたの愛と恵みを覚えてあなたに感謝していられますように。物事がうまくいかないときもしよう。あなたの恵みとあなたの愛を思い起こして、このような状況の中でも私を愛し、私を導いて恵みによって接してくださるあなたに感謝し、またあなたに会ってその失望することなく、あなたに期待して、歩み続けることができますように、どうぞ助けてください。今の私があるのはあなたのおかげなんだって、あなたの愛の、あなたの恵みのおかげなんだということを私たち覚えていることができますようにしよう。どうぞ助けてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。